るみ。痛いよ、痛いよ、みじめだよ、みじめだよ。またぎゅっと抱きしめる。もうよれよれの犬の形したぬいぐるみが自分のぬくもりを跳ね返すとき、私はだらしなく泣いているのだった。私たちせっかく言葉を覚えていろいろなことを面と向かって話せるようになったのに、こんなつまらない、味気ない社会を自分たちで作ってしまったのはなぜだろう。ぎゅうぎゅうの列車、往復2時間、わずかな休憩時間だけ人に戻されて、ひたすら作業に従事するような毎日。それが充実だなんて私は信じない。利潤を追求するための私たちは生贄なんだ。利潤のおこぼれを強制労働者のそれとそんなに違いもなく、自分ではやりがいだなんてはしゃいでいる仕事の犬のいやらしさ。あれが本当に人の姿なのでしょうか。彼らは立派な男子の誉れなのでしょうか。もっと新鮮でみずみずしいような活力に満ちた社会があって、大人になることはもっといろいろな発見があって、男女の営みには作り物でない一人一人の物語があって、懸命に楽しいものだって思っていた高校生の私。あの頃の悟れない屈託のなさが懐かしい。作り物、嘘っぱちのドラマが肥大して、本当の私たちの生活よりもずっとずっと肥大して、私たちいつの間にか与えられたものを眺め暮らすことだけが、与えられたものに埋没することだけが真実のように思い込まされているのではないかしら。本当の葬儀でなんか心から泣かないくせして、葬儀ドラマなんかにハンカチを押さえているなんて。それでカタルシス、そんなのは大きな過ちなのに。そうして一人一人の実生活はどんどんどんどん乏しくなって、品格さえも年々押し流されてしまい、なんだかただ笑いをむさぼってさえいれば日常会話は事足りるようなありさまなのです。またぎゅっと抱きしめる。何も答えない犬のぬいぐるみ。私のたった一人の黒吉。それがこのぬいぐるみの名前。昔の彼氏の形見の品なんだけど、私はもうそいつのことは思い出さないんだ。でもあんまりぎゅうぎゅうするものだから、形がすっかりだらしなく潰されてしまった。ちょっとごめんなさい。泣きたいのをこらえているのです。かわいそうな生贄。私の悲しみの分だけ、ぬいぐるみは押しつぶされていくのでしょう。 心を落ち着けたら、会社の同僚の姿が浮かんできた。思い浮かべたくないのに、勝手にプカプカ浮かんできた。みんなびっくりするくらい、真面目の視野が狭いのだ。職場に奉仕してさえいれば、もうその人は真面目なんだ。十分なんだ。立派なんだ。大したもんだ。そんなありさま。でも、そんなのはきっと間違っている。幼い頃から養成された、うそんこの真面目さではないかしら。適当に仕事をしろって意味じゃない。そんな意味じゃ全然ないのだけれど、自分の立脚地をもっと高い空の上から、例えば大鳥の心持ちに眺めるくらいのちょっとした思想のゆとりが、魂の飛翔が、自己の客体化が、所属するもの以前に存在しなかったら、そうしてそこから眺めた時の、こう生きるのだ、これは間違っている、せめてそのくらいのポリシーが存在しなかったら、私たちただの囚われの動物と一緒なのではないだろうか。あの人たちと話していると、近頃ますますそんな思いばかりがぼわっと湧き起こってしまい、するともうどうしてこんな社会の中に自分が産み落とされてしまったのかって、そんな悲しみばかりが一面に降り積もってしまい、そうなるともうダメ、周りのすべてが恐ろしく、ただただ愛想を振りまいて、仕事に疲れ、休憩にも疲れ、それでも一人ぽつねんと阻害されるのは恐ろしくって、ああ、私にしたってほとほと手の施しようのない動物の末路ででもあるのでしょうか。だからどんなに嫌でも集団から離れていることがどうしてもできないのでしょうか。悲しいことかと思います。でも一人ぼっちは恐ろしい。それはどうしても耐えられない。今日だって同僚のなんたらさんが陰で上司のことを悪口してはみんなで大はしゃぎする姿を咎めるでもなく、もちろん同意して嘲笑を極めたりはしないけど、半ば共犯者みたいに休み時間を潰していたことが今頃になって私の情けなさとなって、なおさら一人きりの夜更けを眠れなくするのです。悪口が快楽になっているような、そんな社会は、それは動物園の猿山ではないでしょうか。醜いことと思います。そうしてその醜さは、ちょっとチャンネルをひねっただけで、ちょっとレストランで耳を澄ませただけで、至るところからガヤガヤガヤガヤ響いてくるのです。国民みんなに教育を施すということは、そういうお山の下等性を脱却して、ほんの少しだけひたむきに生真面目に生きられるようにすることなのに、道徳的な社会を築くことなのに、私は一人で思い詰めたりしているありさまです。お薬が欲しいと思います。心の軽くなるお薬が欲しいと思います。そうとかうつとか人はしばしば口にするけど、こんな不気味な社会だから、普通の人がおかしくなってしまうのではないでしょうか。そんな仮説はどうして成り立たないのでしょうか。例えば 聞かされていなかったなんて言い逃れをしたって、あの頃のドイツ人は確かに総体としてユダヤ人を迫害していたのではなかったでしょうか。あの頃の日本人は究極的には自発的な意思を持って天皇を崇め奉っていたのではなかったでしょうか。そうならないための種はきっと当時の社会にだって小さくうずくまって、けれどもちゃんと存在していたに違いありません。私はどうしてもそう思われてならないのです。総体は病に侵されることはないのでしょうか。なぜ少数の者ばかりが病んでいることにされなければならないのでしょうか。私にはわからない。でも私は思うのです。病んでいるのは私じゃないんだ。本当の生きる意味を放棄した。家族と会ってすらすぐにテレビジョンのスイッチをひねって眺め暮らすような、目の前に相手がいても平気で端末をいじくっているような、それでいて職場に奉仕することにかけては社会のありきたりの営みを蹂躙してまでも家族や地域における文化や伝統をないがしろにして、本当の人らしい活動を放棄してまでも懸命に尻尾を振り尽くすみたいな、その代わりに最も安易に心を逃れられる娯楽やら端末にのめり込んで、最後には実生活での感動物語をありったけ偽りの物語に置き換えているみたいな不気味な社会の在り方こそが病んでいるには違いないのだ。都内にはこれほどの密集が互いの生活圏を押しつぶし合っている。だから人は富豪へと置き換えられる。それは何も今に始まったことではないのだよ。それが正しいか間違っているかなんて、そんなことはどうでもいいのです。そのくらいの違ったことをでも言いながら微笑んでくれるくらいの人がいつでも近くにあったなら、私も少しは安心して生きていかれるのでしょうか。昔付き合っては別れていった男の姿なんかを浮かべても、まるで生き生きした姿に思えない。レディメイドの彼氏に思われてなりません。私は悪い女なのだろうか。彼らをかつては本気で愛していたのだろうか。それともあの時でさえも軽蔑がてらに私は寂しさをごまかしていただけなのだろうか。わからない。また黒吉をぎゅっと抱きしめると、ぬいぐるみだから黙って潰されているのです。いつの間にか自分のぬくもりが乗り移って、悲しいくらいの温かみが伝わってきます。